虐待大国日本、自粛させて保証しない最低最悪の日本政府。
週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井さとし編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井さとしです。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
あのね、子供の虐待でもあるじゃないですか、
はい、
これがね、史上最高レベルになったんですって。まあ、これ年々増えてきてるから、まあ毎年史上最高といえば史上最高なんですけど、これ2019年の統計が まあまとまってね、はい、前の年よりも2割から3割ね、増えちゃったんですよね。で、よくなんかニュースあるじゃないですか、虐待でね、寒いベランダに放置されて死んじゃったとか、
はい、
とか、しつけやとか言って、なんか水をずっとかけて、で、死んじゃったとかって、そういう痛ましい話よくあるじゃないですか。
ありますね。
やっぱり最近虐待に対して不寛容になってきたんで、すぐ通報するっていうね、はい、近所で、あの子虐待されてんちゃうかとか、
はい、
あるいはその、いろいろとその虐待を止めようっていうようなケアシステムもね、まあ、出来上がってきてるので、数がまあ増えてきてるというところはまああるんですけれど、まあ、それを差し引いてもね、2割3割増えるっていうのは実数として増えてるん違うかと、まあ、いうふうにも考えられるわけですよね。
はい、
で、これ虐待っていうのは要するに暴力的な虐待とか精神的な虐待とか性的な虐待っていうのがあってね、それからネグレクト、無視っていうのも、これも全部まあ虐待とこう言われてるんですけど、これね、結局一言でね、これなんでこんなことが起こってるかっていう原因はね、
はい、
大人が子供化してるんですよ。
ああ、大人になりきれてない。
子供のままなんですよ、
はあ。
でね、大人と子供の違いって何かっていうとね、一言で言うと、責任が取れる能力があるかないかなんですよ。
はい。
で、子供ってやっぱり自分で責任取れる能力がないから親に頼ったりするんですけど、まあ大人っていうのは、だ自分で生きていく責任があるからお金稼いでご飯食べるとか、じゃないですか。で、子供をまあ育てるんだったら、その子を死なせないようにする責任があるじゃないですか。
はい。
だから責任取れるかどうかなんですよね。だから、こんだけ虐待が増えてるっていうことは、親が親としてなすべき責任を放棄してるっていう、まあ、ことなんですよね。はい。で、子供は親がなければ死ぬ依存している存在なわけですから、もう放置するだけでこれ虐待になるわけですよね。だから、責任の放棄っていうことなんですよ。つまりね、そのなすべきことだと、親はこうやらなあかんっていうね、ルール意識というか規範意識がね、やっぱりね、薄くなってるんですよ。なんか社会全体のなんかこうやるべきやっていう当たり前の常識というか、そう、べき論っていうのがね、薄くなってるんですよ。はい、これね、社会学ではね、こういうのね、アノミー。って言うんですよね。
アノミー。
うん。無秩序状態で、アノミー。だから、社会に、なすべきルールっていうのがあるのが一般的な社会っていうものなんですけど、はい、道徳とか、道徳とまで言わなくて、まあ、当たり前の常識とかね。まあ、それがどんどんなくなってきてるから、まあ、虐待が増えてると。これ、社会学のね、観点からこう言えるんですけども、今ね、こういう責任を放棄して虐待してるのは、そのろくでもない親だけじゃないんですよ。
ああ、そうですか。
日本政府そのものが今、日本国民に対してなすべき責任を取っていない虐待中なんですよ。
はい。
だから、日本政府自体がもう最低最悪の虐待ワジやと。コロナについてもちゃんとやらへんし、お金配らなあかんのにお金配らへんし、消費税でお金は取り立てるし、で、コロナ対応病床も増やさへんし、もうどういうことやねん、
はい、
という話を今日はいたしようと思います。
はい。よろしくお願いします。聞けば、今の日本の本当の危機がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由1。未経験者の私も安心して受けられた研修システム
2。
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3。
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。 大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。今日のテーマは虐待大国日本、自粛させて保証しない最低最悪の日本政府。
このね、だから日本政府はね、親なわけですよ。で、国民は子供なんです。はい、なんでかっていうとね、子供と親の関係っていうのは、親がいなかったら生きていけない人が子供じゃないですか。うん、
はい、
で、親は子供にその生きていかせるための責任を持つという関係性があるじゃないですか。うん、で、そういう関係に政府というものと国民というものはあるんですよ。うん、これね、甘えの構造とかじゃないんですよ。ヨーロッパで当たり前、アメリカで当たり前、日本以外のアジアでも当たり前なんですよ。で、だから甘えるとか甘えないとかじゃなくて、子供はだってそうしないと生きていけないから。うん、で、まずね、よその国が攻めてきた時に国家が戦わなかったら、
はい、
そんなもん自分らだけで包丁持って戦ったって勝てないじゃないですか。
いつの時代やねんって。
そんなもんね。だからまずそこもそうだし、うん、で、もう大きな津波が来て街が根こそぎなくなったらね、
はい、
やっぱりそれも政府がやってくれなあかんしね。
はい、
で、不況対策とかもちゃんとやってくれへんかったらあかんし、やっぱり政府っていうのは親なんですよ。で、子供が国民だということなんですよね。もうこのね、コロナ周りで言うとね、日本のこの虐待っぷりがね、もう如実に現れてるんですよ。これ3つ申し上げます、コロナ周りで。
はい。
これ第一、政府っていうのはコロナで死ぬ人の数を減らさなあかん義務があるわけですよ。
はい。
で、子供にはできないけど親しかできないこと。で、それをね、やっていかなあかんわけです。まあこれ、公助。とこう言うわけですね。次女と公助とこう言うんですけどね。
はい、うん、公助。
まあ、菅さん次女やれや、みたいな感じで言ってますけど、だからお前が公助やれよですよ。
はい。
で、それやらへんかったらうちら死ぬねんと、
うん。
でね、一番大事なのは、先週やった覚えてます？北海道は、重症者数が18人で医療崩壊の危機だとか言っとったわけでしょ。
はい。
これなんでそうなったかって言ったら、コロナ対応病床を増やさなかったからですよ。
そこがね。ちゃんとしとかないといけないところ。
だからどうやったら増やせれるかっていうと、
うん、
知事と中央政府がタッグを組んで、もう中央政府がお金をやるから、もうコロナ対応病床ガンガン増やしとけと。多少無駄になっても、もう毎日コロナが蔓延してしまったらもうえらいことになるから。まあここはもう多少無駄になっても、ええから、ちゃんとコロナ対応病床増やしてくれ。まあ、そういう話をしときゃいいのに、うん、その責任を放棄してたわけですよ。
うん。
だから18人の重症者だけで、はい、もう自粛要請ですって、どういうこっちゃと。これ虐待やないかと。
うーん、
もうちゃんとやってくれよもうと。
ね。
さらに第二にね、でこれ無駄な自粛はさせちゃいかん責任っていうのがあるわけですよ。
はい。
で親はね、なんか子供に自由にこう活動させるときにね、あなた外に出ちゃダメよと、ダメよってずっとやって、子供そらもおかしになりますよ。これも虐待の一種ですよ。
うん、
そんなものね。ほんでこれなんか自粛しろっつってもこれも虐待ですよ。でね。出ると本当に子供にとってダメだとかね、もう迷惑がものすごくかかるんだったら、まあしょうがないですけど、出ても大して迷惑かからんようなものまで出るなっていうのは、これ虐待そのものじゃないですか。で、実際ね、ヨーロッパは10万人中1人死んじゃったという状況になるのに、1人目の感染者が出るまでたった2週間なんですよ。日本はどんだけかかってるか言ったらね、半年ぐらいなんですよ。
全然違う。
もう半年以上ですね。全然違うんですよ。だからね、ヨーロッパの感染の速度と、
はい、
もう東アジア、日本だけ違って台湾とかね、韓国とかの感染の速度って、もう全然違うんですよ。遺伝子のレベルで違うってもう言われてるわけですよ。ファクター X とか言ってね、
はい。ありました。
ね。だからもう、アジアは、自粛ささんでええんですよ、そんなに。で、日本置いといて、韓国と台湾、どれぐらい自粛してるか。4月から6月。うん、日本ではだいたい5、6割自粛してた頃ですよ。
はい。
この時、自粛率。ね、これデータで出てるんですけど、日本は5、6割だったけど、
はい、
韓国も台湾も 1.7% とか 3% なんですよ。
あ、もうそれも全然低いですね、日本と比べて、う
ん。だって別に外出るなって言う必要ないんだもん、死んでないから。だから台湾とか韓国の、政治はですね、あんまり死んでないから、まあちょっと気ぃつけて外出ときやと。
はいはい。
で、ちゃんと病気になったらちゃんと病院で収容してあげるからと。
うん。
日本政府よりも台湾とか韓国政府の方が親としての責任を果たしてるんですよ。
そうですね。
ところがね、日本の政府親父はですね、 まあとりあえず家にいといてくださいってこうなってたわけですよ。で、子供も小学校行くなになってましたからね。
ね、8割減でしたね。
8割減とか言ってね。
はい。
で、そんなわけのわからん学者連れてきて8割減とか言ってですよ。ほ、うん、いでもそれに追随して、じゃあもうみんな自粛しましょう、8割減やりましょう、とか言ってね。これ虐待ですよ。
もう本当にしんどかったです。
うん。で、これ重要なのは、韓国と台湾はそれやってないってことですよ。
はい。
で、中国ですらやってない。うん、そこまでの。武漢はね、ある程度ロックダウン的なことをやったと思いますけど、それ以外のところでも全然やってないわけですよ。これちょっとデータが中国はないんですけどね。
はい。
だからね、他の東アジアの国々は虐待してないけど、日本政府は明確に外出するな虐待をやったわけですよ。これほんま虐待、意外にしろよ、お前と。で、そうやって自粛させることで、日本はものすごく経済が下落したんですよ。
はい。
でね、これ大体3割ぐらい下落したんです。4月から6月の GDP 統計。要するに僕たちの給料の、
はい、
平均値というものが大体 30% ぐらい年率で下がってしまうというような超絶な下落を示したんですよ。先ほど申し上げた自粛させてなかった韓国、台湾というのは、もうなんか 1% とか 2% とか 3% とかぐらいしか経済は下落してないんですよ。うんうん、まあ当たり前ですよね。自粛してなくて経済回ってるんだから。
はい。
で、日本はだから3割ぐらいバカーン凹んでるわけですよ。だから虐待だと言ってるんですよ。
はい、
で、その後どうなったかっていうと、失業が増えて、で、自殺が残念ながらものすごい伸びてきててね。今やもう10月の自殺者数は、4月から比べると700人程度も増えてしまってるんですよ。毎月、だから2000人前後ですからね、死ぬ方が。だから、ものすごい増えて、女性に至っては 1.8 倍になってるんですよ、去年の。
そうですか。
4月をベースにすると2倍ぐらいになってるんですよ。なんかこれ、文字通り虐待なんですよ。その自粛させることで経済が下落するっていうのは実は日本だけじゃないんですよ。G7 で見てもね、イギリスは日本の3倍ぐらい、フランスも2倍ぐらい、イタリアも2倍ぐらい、ドイツは日本の 1.5 倍ぐらい、アメリカも 1.3 倍ぐらいは、この4月から6月は経済が下落してるんですよ。やっぱりね、日本は自粛要請だから減少って5、6割だったんだけど、イギリスとかフランスはロックダウンしたから、7割、8割ぐらいの移動がなくなったんですよ。
はい。
で、だからね、経済の下落も日本よりも多いんですよ。
うーん、
だからそう言うとね、なんか、あ、ヨーロッパ人も虐待してるやんけって見えるかもしれませんけど、違います。こっからなんです。ヨーロッパでは、まず財政規律の凍結宣言をします。で、これね、お金を湯水のように使っていいということを、決めるんです。普段はお父ちゃんはお金、お前お小遣いこんだけやぞと。毎月5ドルずつやぞとかとこうやってるんですけど、
はい、
今は異常事態から、あ、今からもう、お前必要なもん全部やるからと。お父ちゃんの財布の中身とか、金銭など、とにかく困ったもん全部俺が配るからっていうことを3月20日前後にですね、
うん、
EU は決めるんです。
はい。
で、アメリカもまあ類似のことをやります。で、もともと規律がアメリカはきつくないからね。それでものすごいお金配ります。
はい。
全国民の所得の 80% を、保証してあげる。そして、すべてのお店とか、法人とかの家賃とかも、もうずーっと払い続けます。
わー、すごい。
で、その結果ね、どうなったかっていうと、フランスはものすごく一旦激減するんですよ。消費だけで見ると、ガーンと下落したんだけど、8月になってロックダウンを解除したら元通り。あるいは元通り以上になってます。ということでね、その統計がね、こうヨーロッパの国々は全部そうです。ものすごい下がったんだけど、ものすごい勢いで回復してます。
しっかり保証があったから。
そうです、そうです。で、これは虐待したらダメだからですよ。
うん、
だってロックダウンしたんだから子供のことを助けなあかんっていう当たり前のノーム、規範があるんですよ。要するにヨーロッパの国々は無規範状況のアノミーじゃないんですよ。ところが日本はアノミーだから、うん、親がなすべき仕事というものを政府は分かってないわけですよ。
いや、まさに自粛させて保証しない。
そうそう、保証しない。その結果どうなったかっていうとね、4月から6月に凹んだ分とね、
うん、
7月から9月に戻った分、この、パーセントが出てるんで、これ比率を取ります。
はい。
そうするとね、アメリカは 82%。凹んだ分の 82% だけ元に戻ると。
はい、
これ、まあ、下落率と上昇率の比率を言うんですけどね。で、これ、ドイツ、アメリカだったら 82%、85%、イギリスも 80% ぐらい。で、イタリアに至っては 124%。
あ、
フランスに至っては 132% と。
その前よりも増えてるってことですね。
うん、そうそう、もちろんこれね、単純な比較なんで、戻ったかどうかってちょっと言えないんですけど、まあ、比率としては、とにかくね、はい、もう 100% 以上になってるっていうのがあるんですけど、日本はこの G7 の中で最下位、66% だけなんですよ。だから凹んだ分、ちょろっと、ぽちょっと戻っただけなんですよ。
はい、
これなんでかって言ったら、10万円配ったのは1回だけだから。
保障のところですね。
で、定額、雇調金ってね、雇用調整助成金とかっていうのもまああるんですけど、それも休んだ人にお金配ってるけど、働いてる人にはそういう支援全然なし。
普通に今まで通り。
そう。いろんな給付金とかも一回こっきりしか配ってない。
はい。
で、消費税は他の国は軒並み下げてるの、日本は消費税 10% のまま。
はい。
だから、自粛しろって言って、もう出ていくなって言って、それでひもじい思いさしといて、ほいで、いや、お父ちゃん僕はこれやったら生きてかれへんねんけど、うるさい!わがまま言うな!甘えるな!って言ってるんですよ。
いや、もう虐待です。
虐待なんだ。よその国は、あ、ごめんね、ちゃんと自粛させてしまってお金って言ってお金ちゃんと配って、うん、ありがとうお父さんとこうなってるわけですよ。で、アジアよりも、こう、鬼畜な親であり、ヨーロッパよりも、鬼畜な親なんです。日本の親っていうのはね。
うん、
こうなってきたっていうのはね、やっぱり子供がどんどんね、虐待されるとね、ストリートチルドレンにこうなっていくんですよね。うん、
はい。
で、このストリートチルドレン化というのはね、実はもうね、80年代から始まってたっていうね、話をね。
そうなんですね。
それがわかる一曲を、尾崎豊、路上のルール。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都滋賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
尾崎豊で路上のルールお届けしました。
僕ね、できるだけね、尾崎豊は書けないでおこうっていつも思ってるんですよ。
なんでか
というと、毎回書けれるんですよ、ほとんど。
うん、
ちょっと安易だから、いつもやめとこうと思うんですけどね。
はい。
今日ちょっとね、台本書くのがね、直前やったんで、
もう
ちょっと尾崎豊カード切ってしまおうみたいな。
はい。
尾崎豊がすぐ思いつくんですよ。で、今日はね、だってルールがなくなってるって話じゃないですか。
はい。
だから路上のルールっていう曲なんですけどね。これ要するに、尾崎豊自身も、この世の中のルールが腐り切ってることに対して非常に深い憤りを感じてたんですよ。で、1985年の曲でね、僕はこれが発売される日にもう待ちわびて買って、で、もうそれからもう擦り切れぐらいこのレコードを聴いてた、
はい、
1曲目の曲ですけどね。で、歌詞とかも僕もものすごい好きだったんですけどね。で、この世の中のルールが腐り切ってるから、ストリートチルドレンになってるわけですよ。で、もう要するに世の中誰も信用できないと。路上で生きていくしかしょうがないと。で、俺たちのルールをもう作っていくしかないと。
うん、
そこでお前の笑顔を探してるとかね。だから要するにこう、まあ、恋愛とかそういうものしかもうないわけですよ。で、この世の中ではね、こうなんか薄ら笑いを浮かべたりとかね、媚びへつらいとかがあって、こんなの腐り切ってるって、まあ、そんな歌なんですけどね。
はい。
で、これ例えばね、この歌詞どんなんかっていうとね、街の明かりの下では誰もが目を閉じ闇さまよっている。アクセク流す汗と音楽だけはやむことがなかった。もうなんか生きる目標も何もわからなくなってるわけですよ。
はい、
で、傷を舐め合うハイエナの道の脇で転がって、一体俺は何を主張し掲げるのか。俺が俳句つくばるのを待ってる全ての勝敗のために、俺は少しだけ笑った。だけど、星は優しく風に吹かれながら俺は優しく笑ったわけですよ。
はい、
星とかね、風とか、もうそういうものしかね、なんか心を休めるものがない状況になってるんですよ。
はい。
これはね、要するに虐待を受けてるってことなんですよ。やっぱり尾崎豊って非常に感受性の高い男の子だったですからね。やっぱり文学的なセンスもあるし。で、感受性の豊かでない人間は85年ぐらいだったら、なんかいっぱいお金あるし嬉しいなとか言って、僕の友達もそんな山ほどいましたけどね。
はい。
でもやっぱりね、感受性が豊かだと80年ぐらいから自分たちの本当に欲しい美しいものを追求するという自由が奪われているということがね、もう本当に辛かったわけですよ。 まあまあね、おっさんの親父トークはなかなか熱くてうざったいというのはあるかもしれませんけどね。17の時何を思ってたかということを今話をしてるわけですけど、感受性の高い子しかこういう気持ちになれなかったけど、今やもう誰もがわかるような虐待状況にあって、
はい、
で、親が子供を本当に虐待をしてね。で、それがパワーハラスメントですよ。いろんな会社でパワーハラスメントとかね、ブラック企業とかがね、あって、で、しかもそのやってる一番誰が悪い下手人かっていうと中央政府なわけですよ。そしたらね、もう子供はね、もうこれ中指立てるしかもしょうがなくなるわけですよ。ふざけんな、この野郎と。路上のルールで生きていくぞ、こっちはと。だからもう、親はね、子供をこんなに虐待しちゃいかん。政府はね、ちゃんと国民を守りなさい。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアに、しっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届ける、やりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、は
い、前々回までお話ししてたのかな、あの都構想の話をしてたんですけど、
はい、
またね、あの松井市長だとか吉村さんとかがね、新しい条例を出したりとかして、都構想とほとんど同じようなことを、うん、今の制度を使ってやろうとされてるわけですよ。
なんか否決されたのに、
されたのに、それと全く同じ内容を大阪市という名前は有名無実化しながら残しつつ、うん、中身をそのままそっくり自分の権力を使ってね、やろうとしてるっての、大阪市みたいにする虐待のようなね、
ね
ことが、まあ、言われてるんですけど、ちょうどね、それについて、
はい、
あのメッセージが来てますから、ちょっと紹介してもらえますか、
はい、大阪市在住の前田さんです、
はい。
大阪市廃止の反対にご協力いただき、本当にありがとうございました。ところが、一週間もせずに維新の人たちは、府市一体化条例とか以前の話の総合区とかをまたぞろ持ち出してきました。どうしても何かの形で大阪市を売り渡したいのではと思います。うん、なんとかならないでしょうか、と。
いや、これもほとんどもう虐待じゃないですか。でね、大阪市民が子供だとすると、お父さんやっぱり市長であったりね、
はい、
府民にとってのお父さんは知事なわけですよ。子供が、大阪市廃止して、それで自分の財源と権限をね、府が吸い上げて、いうのは嫌だと。それでもう僕たち24区でやってきたいのに、なんか変な5億とかしんといてと。決めたのに、
はい、
で、分かった分かった、大阪市残しといてあるから、ということで、吸い上げる親父の権限で、また、小遣い吸い上げたり、じゃあお前らこことこに住めとかって、うん、僕たちが嫌やと言ったことをもう一回やろうとしてるわけですよ。もうめちゃくちゃですよ。
うん、
だからね、やっぱりずっとね、虐待をこうやって続くんですよね。権力を握ってたら何やってもええんかみたいな話になってしまっててね。まあ、これも一つの虐待の一つだし、だからそうなったらね、やっぱり尾崎豊のようにね、もう反抗するしかしょうがないんですよ。
はい。
で、例えばね、ヨーロッパ人としたら虐待された気持ちがあってね、だから自粛させるな、言ってる。あの、デモやったりしてるじゃないですか。
うん、やりますね。
めっちゃデモやったり、あの、黄色いベスト運動とかもね。
ありました。
やったりとかして、やっぱり戦うわけですよ、うん。やっぱり子供はね、親に虐待されたら、ふざけるな、お父ちゃんと。それをやりすぎやろ、とね、やっぱりね、子供でもね、やっぱり言っていかなあかん。
うん。
やっぱりね、そういうことを尾崎は、まあ、やろうとしたわけですよ。歌うぐらいしかできなかったかもしれないけど、すごいレジスタンスをやったわけですよ。だから虐待された子供ね、絶対ね、レジスタンスすべきです。そこをね、僕やっぱりね、やっぱ日本国民の皆さんに分かってもらいたいなと思います。
そうですね。うん、まあ、その内容も含めた、うん、表現者クライテリオの最新号、うん、大阪都構想で日本は自滅する。
うん、
こちらも今発売中ですよね。
うん、ですよね。ご覧いただきたいし。で、コロナ周りの件についてはね、まあ、公衆免疫強靭化論とか、
はい、
自粛と緊縮で日本は自滅するという本の中で書いてますからね。これらの雑誌とか本っていうのは、国民という立場の子供がですね、親とどう戦うかの知恵をつけようと、
はい、
いうのが出版の話じゃないですか、
うん、
で僕はこう思うんですと、 これ参考にするんだったらしてください。これで、戦ってくださいという話ですからね。これは別に暴力的にとかじゃなくてですよ。うん、民主主義のプロセスの中できちんと選挙とかね、万機公論に決すじゃないですけどね、議論をすることで戦うというね、戦い方ができるという政治制度になってるんだから。
はい。
そのね、制度を使わないとね、ずっと虐待されます。うん、だからね、戦うという気持ちを持ってもらうと。そうじゃないと民主主義の中で、ただ単にずっと搾取されて終わりますからね。
そうですね。うん、そんな未来は避けたいですね。うんうん、ぜひ皆さん、はい、インターネットや書店でご購入よろしくお願いいたします。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで。
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。